創生会野口康夫。質問します。高齢者が安心して暮らし続けられるためにもっと支援を。健康増進ビジネスモデルや生涯お達者市民推進プロジェクトで高齢者支援をしているが、その他に1中学生へのピロリ菌検査の実施、2高齢者向けシェアハウスの設立、3一人身の高齢者の最後支援を考えることができるか伺う。
お答えします。安心して暮らし続けられるための支援の検討、ピロリ菌検査については引き続き国や県の動向を把握し、中学生を対象に行うことの有効性等の検討を重ねていきます。またシェアハウスの設立については研究すべき課題ではありますが、まちづくり協議会等で実施している高齢者サロンが生きがいや介護予防にもつながる重要な事業であると考え、全地域への拡充を推進します。さらに一人身の高齢者の最後支援では、不安を解消できるよう福祉や等の相談窓口でサポートや周知をしていきます。
質問します。やらなければならぬ教員の多忙化解消。過労死ライン1ヶ月の超過勤務80時間、超えが中学校では 60% 以上ある今、部活動の在り方について改善の方向で各学校に指示を出すべきと考えるがいかがか。
お答えします。国や県の方針を踏まえ、市教育委員会の方針を示す。市内の部活動の現状としては、小笠中学校体育連盟との協議により教職員の負担軽減についても考え、基本的に平日の2日間や長期休業中の一定期間は部活動を行わないよう指導しています。今後国や県の方針を踏まえ、関係団体と協議し、掛川市教育委員会としての方針を示していきます。
創生会寺田幸寛。質問します。教育日本一を掲げる本市の新学習指導要領への対応は。新学習指導要領の中枢、生きる力を育成するため、本市として具体的にどのような教育の実践を行うのか、また授業時間数の大幅増加の対応策や部活動の在り方などを伺う。
お答えします。夢実現に向かう心豊かで凛とした市民の育成に努める。新学習指導要領で示された3つの柱は、21世紀型スキルを参考に掛川市で定めた掛川型スキルの視点とほぼ一致しています。今後も掛川型スキルの育成をはじめとして、夢実現に向かう心豊かで凛とした市民の育成に努めていきます。授業数の増加には、県の教育課程編成研修会で示されたいくつかの事例を参考に、各学校の創意工夫のもと対応していきます。部活動については、部活動指導員の配置を促進する事業に参加するなど、教員の負担軽減や生徒が部活動に意欲的かつ安全に取り組めるよう進めています。
質問します。横須賀高校と池新田高校の再編統合計画に反対。県立高等学校第3次長期計画案の中で、横須賀高校と池新田高校の再編統合計画が発表された。南部地域にある唯一の高校として大変重要であり、再編統合は絶対に容認できない。今後の対応を伺う。
お答えします。地域との交流を大切にした学校で影響が大きい。横須賀高校は地域との交流を大切にし、郷土への愛着を育む校風で、結果的に地元企業への就職者が多いことにつながっていると感じています。地元に与える影響は大変なものであると考えていますので、掛川市の教育にとってどうあるべきか、横須賀高校の良き伝統をなくしてしまうような再編にならないか、 生徒をはじめ卒業生などの学校関係者や地域のご意見とご要望を静岡県教育委員会へしっかりと伝えていきます。